今日は画家の一生です。このところには愛の素晴らしさが語られてあります。一節にソロモンの画家とあるわけですけれども、おそらくはこの画家はソロモンが描いたであろうと言われています。日本語では画家となってますけれども、英語では Song of Songs、 歌の中の歌というふうに表現されています。もう最も素晴らしい歌、言うなればこの画家はもう愛の賛歌と言えると思います。愛する者がお互いを尊敬し褒めたたえ、また愛の交わりを持つ麗しい歌であるわけです。これはまた言うなれば神様と私たちとの関係というふうに捉えることができるのではないかと思います。私たちと神様との関係は命令に従う、それ以上にこの愛の交わりであるということを教えられます。二節の終わりを見ると、あなたの愛はブドウ酒に勝って麗しくとあるわけです。神様の愛が私たちにとってはもうブドウ酒、ブドウ酒はこの心地よいものであるわけですけれども、それ以上のものである。そしてこのことは4節の後半を見ると、私たちはあなたにあって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえます、あなたは心から愛されています。私たちも誠の喜び楽しみは何か、それは神様に愛されるということではないかと思います。私たちは日頃の生活、神様は目で見ることはできませんけれども、しかし心の中にこの神様の愛を思うときに、私たちは喜びに満たされていくわけです。4節の初めには、私を引き寄せてくださいとあるわけですけれども、私たちはこの神様の愛に引き寄せられ、そしてそのところで平安喜びを見出すことができる。また4節の中頃に、王は私を奥の間に伴われましたとあるわけですけれども、神様はまた私たちを伴って素晴らしいところに導いてくださる。主は私の牧者であって乏しいことはない。主は緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴えたもう、詩編の23編にダビデの歌った歌があるわけですけれども、神様は私たちをまた素晴らしいところに伴って行ってくださる。最終的には天国に導かれるということであるわけですけれども、神様は私たちを養い、そしてまた命を与えてくださる方であるわけです。五節のところには、このケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように、私は黒いけれども美しいという言葉が出てきます。ケダルの天幕、それは直射日光にさらされてもう黒ずんでしまうという、そういう姿であったようです。ですからこの五節の終わりには、私は黒いけれども美しいというふうに、言うなれば、その黒さを強調している。ある意味この黒いということは見かけが悪い、そしてまた私たちは実は神様に愛される資格のないものであった。なぜならば私たちは罪に汚れ、また本当にこの神様から離れていたものであったわけですけれども、しかしそのような私たちをも神様は愛してくださる。6節のところに、 あなた方は私を見ないでください、私は日に焼けて朝黒いのですとあるわけなんですけれども、自分には何の良いところもない、そのようにこの娘はそのように言うわけです。しかしそれでもこの慕っていくっていう思いが7節に出てきますが、私の魂の子を慕う方、どうか私に教えてください、どこで羊を飼っておられるのですか、昼の間はどこでそれを休ませるのですかと、そのようにまた慕い求めていく。そしてまたその相手は8節に、女の中で最も美しい人よ、あなたが知らないのなら羊の群れの足跡を追って出て行き、羊飼いたちの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさいと、そのように呼びかけているわけです。イエス様が復活された後にガリラヤ湖で弟子たちはイエス様にお会いする。その時にイエス様がこのペテロに言われた言葉、あなたはこの人たちに勝って私を愛するか、尋ねられたことがあったわけです。その時にペテロは、あなたがご存知ですと答えた時、イエス様は何と言われたのか、私の子羊を養いなさい、そういうことを語られたわけですけれども、ここでは8節の終わりでは、羊飼いたちの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさい、言うなれば私のそばにいなさいということであるわけです。私たちは罪にまみれて汚れたようなものでしかない、そういうものをも神様は愛してくださり、そしてまた私たちを十字架の父によってもう清めてくださり、そしてまた私たちを新しくしてくださる、そしてまた私たちをそばにいるものとしてくださるわけです。そして9節のところに、ファラオの戦車の間にいる目馬になぞらえよという言葉が出てきます。この馬というのは気性が荒い、飼いならすのに苦労する、でもそれは戦いに用いることのできる、言うなればもう戦いの武器であるわけですけれども、しかしここでは、我が愛する者よ、ファラオの戦車の間にいる目馬になぞらえよ、ファラオはエジプトの王であるわけです。そしてまたそのファラオが乗る戦車を引っ張る目馬になぞらえる、もうかつてはどうしようもできないような、もう荒い性格を持ったものが、それがまた王を乗せる戦車を引っ張っていくものに用いられる。神様は私たちのこの心をも作り変えてくださり、役立つものとしてくださるわけです。そして10節11節を見るならば、飾り輪のあるあなたの方は美しい、宝石の首飾りがかけられたあなたの首も、私たちは金の飾り輪をあなたのために作ろう、そこに銀を散りばめて、王にふさわしいものに整えられる。しかし私たちは、言うなればこの白い衣を着せていただくことができる、キリストの花嫁として、そして私たちは整えられて神の前に出ることが可能となるわけです。黙示録を見るならば、白い衣を着た人たちが出てくるわけですけれども、しかしその人たちは、言うなれば殉教者であり、しかも子羊の血によってその衣が白くされた。私たちもやがては神様の前に出るわけですけれども、かつては罪で黒く汚れていたものが、イエス・キリストの十字架の血潮によって真っ白にされ、死の前に出るものとさせていただくことができるわけです。 私たちに必要なのは何かっていうと、この神の愛以外の何者でもない。13節に、私の愛する方は私にとって私の乳房の間に宿るもつ薬の袋、もつ薬は非常に高価なものであり、特にこの亡くなった人たちにつけて、そしてもう臭くならないようにする高価な尊いものであったわけですけれども、私の愛する方はまさにもつ薬のように尊いものであり、また14節には、私の愛する方はエンゲディのブドウ畑にあるヘンナジの花房、エンゲディっていうのはもう南にある、言うなればもう砂漠の中のオアシス、その中にこのきれいなこの花が咲いているわけですけれども、まさにそのようにもう素晴らしいこの砂漠の中にある花のようなもう愛すべき方であると歌っているわけです。そして逆に15節には、あなたは美しい我が愛する者よ、あなたは美しい、あなたの目は鳩というふうに呼ばれて、互いに愛し合うその姿が歌われてあるわけですけれども、私たちは何よりも神様との愛の交わり、神様に愛され、また私たちは誰よりも何人も勝って主を愛する、その愛の中に私たちは生かしていただきたいと思います。